立法部の分析課による分析。背景、持ち帰り袋の利用。店は一般的に顧客が購入した商品を持ち帰るための袋を提供する。一般に提供される一種類の袋は使い捨てのプラスチック製持ち帰り袋で、レジで使用する薄いプラスチック製の袋を指し、継続して再利用するためのものではない。対照的にプラスチック製再利用袋は厚めで丈夫なので何度も再利用できる。使い捨ての紙袋を提供する店も多い。店は高い頻度で使い捨ての紙およびプラスチック製持ち帰り袋を無料で顧客に提供し、再利用袋を有料で提供する店もある。毎年カリフォルニア州ではおよそ150億枚の使い捨てプラスチック製持ち帰り袋が顧客に提供されている。カリフォルニア住民1人当たり平均およそ400枚。使い捨て持ち帰り袋の使用を制限する地方政府は多い。カリフォルニア州の多くの市や郡では近年、使い捨て持ち帰り袋の使用規制または禁止を地方条例に導入している。これらの地方条例は、このような袋の使用による環境への影響が懸念されたため、実施された。例えば、プラスチック製袋はゴミの一因になり、河川行きになる。また、プラスチック製袋はリサイクル機械に絡まるので、リサイクルには難しい場合がある。地方条例の多くは、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、薬局、および酒屋での使い捨てプラスチック製持ち帰り袋の使用を禁止している。また、店が持ち帰り袋を10セント以上で販売するようにも義務付けている。それによる収益を店が保持することを許可している。2016年6月現在、持ち帰り袋の条例を導入している市や郡はおよそ150あり、カリフォルニア州全体のおよそ 40% を占め、その大部分は沿岸部の郡である。持ち帰り袋条例の州全体の導入。2014年、上院議案 SB270 持ち帰り袋に関する州条例を議会が可決し、州知事が署名した。条例は以下に詳述するように、特定の店が使い捨てプラスチック製持ち帰り袋を提供することを禁止している。またこれらの店がレジで提供する持ち帰り袋を有料で顧客に提供することも義務付けている。提案。州の憲法において新たな州法は発行の是非を決定するために住民の直接投票として有権者の評決に付す前に施行できる。本提案は SB270 の住民直接投票である。以下本法案、この主要条件及び本投票用紙に記載の別の提案による本法案への影響に対する賛成及び反対票の意味について記述する。賛成及び反対票の意味。賛成票は SB270 を支持する。特定の店は使い捨てプラスチック製持ち帰り袋の提供が禁止され、一般的に少なくても10セントの持ち帰り袋への料金を課すことが義務付けられる。これらの要件は2014年秋現在で、独自の使い捨て持ち帰り袋法律がない市や郡にのみ適用される。反対票は SB270 を拒否する。店は当該袋の使用を禁止する条例の対象になっていなければ、店は当該袋の使用を禁止する条例の対象になっていなければ、使い捨てプラスチック製持ち帰り袋およびその他の袋を無料で提供できる。法案の主な条項。使い捨てプラスチック製持ち帰り袋の禁止。本法案は州内のほとんどのスーパーマーケット、コンビニエンスストア 大型薬局及び酒屋での使い捨てプラスチック製持ち帰り袋の提供を禁止するものである。本条項は包装されていない農産物用の袋など特定目的で使用のプラスチック製袋には適用されない。再利用可能プラスチック製持ち帰り袋への新基準作成。本法案は再利用可能プラスチック製持ち帰り袋の構成材料に対して新基準も定めるものである。カリフォルニア資源化再生利用カルリサイコル部門が袋の製造業者によるこれらの要件の遵守を確認する責任を負うことになる。本法案は持ち帰り袋の他の種類の基準も規定する。他の持ち帰り袋の有料化の義務。本法案は一般的に店がレジで消費者に提供する持ち帰り袋に対して少なくても10セントの料金を課するように義務付けるものである。この料金は処方薬に使用する袋など特定目的で使用の袋には適用されない。さらに特定の低所得顧客はこの料金を支払わなくてもよい。本法案では店は袋の販売による収益を保持できる。この売上高を持ち帰り袋提供の費用、法案遵守の費用及び再利用可能袋の使用を奨励する教育の取り組み費用として使用できる。本投票用紙に記載の別の提案による本法案の実施影響。本投票用紙には有権者の承認を得た場合、持ち帰り袋の売上から得た収益を州の管理にする。別の法案提案65が記載されている。具体的には、提案65は、特定袋を禁止し、その他の袋に料金を課する、SB270 など、州法から得た収益は、新政府基金に送り、様々な環境、プログラムを支援するものである。両方の法案が可決された場合、持ち帰り袋の売上から得た収益の使用は、投票数が多い法案によって決まる。図1は異なる有権者による2つの法案の決定によって実施される。異なる SB270 の主な法案の実施方法を示す。具体的には、提案67、SB270 に対する住民の直接投票が多くの賛成投票数を得た場合、収益は特定目的のために店が保持する。また、提案65、主導権が多くの賛成投票数を得た場合、収益は環境プログラムに使用される。提案65は両方の法案が可決され、提案65の賛成投票数が多い場合、SB270 の実施を妨げるものと裁判所が解釈する可能性がある条項を含むことを指摘する。ただし、本分析は使い捨てプラスチック製持ち帰り袋の禁止及びその他の袋への料金請求など収益の使用に関するその他の条項 SB270 はまだその他の条項 SB270 はまだ実施されることを前提としている。財政的影響、州及び地方政府への小規模の財政的影響。本法案は州政府または地方政府への財政的影響は比較的小さい。具体的には、本法案にはカルリサイクルが袋の製造業者が再使用可能プラスチック袋の新要件を遵守するようにするために年次集計費100万ドル以下が増大するという軽度の影響がある。これら費用はこれら袋の製造者に請求する料金で相殺される。法案はゴミの清掃及び廃棄物管理費用の削減による地方政府の小規模の 節約など、他の財政的影響の可能性もある。